マルコ16章の1節から8節というところをお読みします。さて安息日が終わったので、マグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメとが行ってイエスに塗るために香油を買い求めた。そして週の初めの日に早朝日の出の頃に墓に行った。そして彼らは、誰が私たちのために墓の入り口から石を転がしてくれるのでしょうかと話し合っていた。ところが目を上げてみると、石はすでに転がしてあった。この石は非常に大きかった。墓の中に入ると、右手に真っ白な長い衣を着た若者が座っているのを見て、非常に驚いた。するとこの若者は言った。驚くことはない。あなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探しているのであろうが、イエスはよみがえってここにはおられない。ご覧なさい。ここが王様した場所である。今から弟子たちとペテロとのところに行って、こう伝えなさい。イエスはあなた方より先にガリラヤへ行かれる。かねてあなた方に言われた通り、そこでお会いできるであろう。女たちはおののき恐れながら墓から出て逃げ去った。そして人には何も言わなかった。恐ろしかったからである。イースターの挨拶があります。それはハレルヤです。初代教会からイースターの時にはハレルヤと叫んで互いに挨拶を交わしました。私が主はよみがえられたと3回申し上げますので、一つ一つにハレルヤ、大きな声で元気よく応答してください。イースター恒例のハレルヤ3章です。主はよみがえられた。イエス・キリストはよみがえられた。主は実によみがえられた。ハレルヤ。イースターに先立つ40日の間、私たちはレントの黙想を実行してまいりました。今は数名の方々にこれを書いていただいていますけれども、最初私がこれを作りました時にはジョン・クリードン先生という方が書かれました黙想集を、まあ、2年にわたって翻訳をして皆さんに使っていただいたのです。クリードン先生が1999年に書かれました黙想に次の言葉があります。イースターは矛盾した祝日です。空っぽの墓が満ち満ちた命に導くというのですから。死が命に導き、否認が活気に満ちた信仰の告白をもたらし、恥辱の十字架が栄光の十字架になるのです。イースターは矛盾した祝日というのは本当だと思います。聖書はその矛盾をいくつか挙げています。今日の箇所にそれを見ることができます。その第一は、生きている方を死人の中に尋ねるという矛盾です。女の弟子たちはイエス様の遺体に香油を塗るために墓に行きました。それはイエス様への愛から出たことでありましたけれども、見当違いですよね。イエス様は墓にいらっしゃらないんですから。復活されたイエス様に埋葬のための香油はもう必要ではありません。現代の私たちもこの女の弟子と同じことをしているかもしれません。イエス様を歴史上の人物、あるいは過去の人というカテゴリーの中に押し込めてしまう、葬り去ってしまうということです。イエス様は確かにこの歴史に足跡を残された実在のお方です。けれどもそれは単なる歴史上の人物、過去の人ではありません。イエス様は復活し、今も生きていらっしゃる。この時代に、この世界でその力ある御業を成し続けていらっしゃるからです。 さあ、第二の矛盾、お気づきになりましたか？女の弟子たちが、イエス様が復活された、その知らせを聞いて、それを恐れたということです。復活は喜びの知らせです。なので彼女たちは、それを喜ぶどころか、怖がった。恐れたというんですね。イエス様の墓は、大きな石で塞がれ、封印されました。その上、見張りまでも配備されました。けれども復活の力には、あの大きな岩も、また封印も、またガードも、全く無力でした。イエス様が復活されたとき、見張りの兵士たちは、恐ろしさのあまり震え上がって、死人のようになったと、マタイの福音書に書いてあります。命を与える復活が人を死人のようにしたのです。これは矛盾ですが、この矛盾は復活がそれほどの力があるものだということを私たちに物語っています。復活というのは皆さん、息を吹き返すということではありません。息を吹き返した人なら聖書にもヤイロの娘、あるいはナインの町の若者、それからベタニアのラザロなどの人が聖書にあります。この人たちはイエス様によって生き返らせてもらったんです。でも、それぞれ寿命が来て、また死んでいきました。イエス様は違います。イエス様は死そのものに勝利し、死なない体を持ち、永遠に生きるものとなられたのです。そればかりではありません。イエス様は復活を信じる者にそのご自分の復活の命を分け与えてくださるのです。これは私たちの常識を超えたことです。想像もできないことです。ですから復活を目の当たりにした人々がもう驚きを恐れたというのは無理もないことだと思います。実は復活だけでなく、イエス様の誕生、十字架、それもみんな驚くべきこと、恐るべきことです。神様の御子が人となられ、最も清く正しいお方が極悪非道な犯罪人として極刑を受けたのです。命の主が死なれたのです。そんなことはありえないこと、あってはならないこと、聖書が語る大きな大きな矛盾です。イエス様の十字架によって私たちの罪が許されるというのも本当もう驚くべき恵みではないでしょうか。私たちは貝羽桶に寝かせられた幼子イエス様に驚きを持ってひれ伏しているでしょうか。十字架のもとに震えおののきひざまずいているでしょうか。空っぽの墓の前で復活の力を目の当たりにして感動に満たされているでしょうか。私たちはアメージングレースをよく歌います。でも本当にイエス・キリストの恵みにアメイズして驚いて歌っているでしょうか。さあ、第三の矛盾です。第三の矛盾は、イエス様の死が私たちに命をもたらしたということです。そしてその事実は、イエス様の墓で宣言されています。墓は死者の場所です。ところが、この墓で弟子たちはイエス様の復活の知らせ、命のメッセージを聞いたのです。四つの福音書はどれも四分の一のページを使ってイエス様の死を詳しく詳しく描いています。なぜでしょう。それは、どの人の人生も死で終わるからです。誰にとっても人生はたった一度限りしかありません。この人生をどう生きるかは大問題です。しかし、それが死で終わってしまうとしたら、生きるということに一体どんな意味があるのでしょうか。人生の最大ポイント、死の問題を解決しない限り、 人はなぜ何のために生きるのかという答えを見つけることはできません。聖書はイエス様の死を描くことによって、イエス様が死んでくださったので私が生きることができるんだ、また聖書はイエス様の復活を告げ知らせることによって、イエス様が生きておられる、だから私も生きることができる、そう語っているのです。聖書は私たちの人生を誕生から死に向かって見るだけではありません。その死から逆に私たちの人生を見つめ直してくれているのです。イエス・キリストによって死が克服された。だから私たちはこの人生を命にあふれて生きることができる。そう教えているのです。クリードン先生が、イースターは矛盾した祝日です。空っぽの墓が満ち満ちた命に導くというのですから、死が命に導き、否認が活気に満ちた信仰の告白をもたらし、恥辱の十字架が栄光の十字架になるのです。こう言われたのは本当だと思います。皆さん、この矛盾は実に嬉しい、喜ばしい矛盾ではないでしょうか。このイースターの喜びが皆さんのものになるように心から祈ります。ご一緒にお祈りを捧げましょう。父なる神様、私たちはイエスを死者の中に尋ね、復活の知らせに戸惑う者たちです。しかし今朝、イエスの死と復活が私たちの救いのためであったというメッセージを聞きました。人の目には矛盾に満ちたこのメッセージにこそあなたの愛と力が示されています。このメッセージを信じてイエスと共に生きる私たちとしてください。よみがえりの主、イエスのお名前で祈ります。アーメン。